聖書を拝読いたします。この礼拝に神様がお与えくださった御言葉はマルコによる福音書10章17節から27節です。新約聖書の81ページです。マルコによる福音書10章17節から、イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。そこまでです。永遠の命を受けると題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま、マルコによる福音書10章の17節から27節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには、何をすればよいでしょうか。シエスのもとに一人の人物が駆け寄ってひざまずいています。で、この人物についてマタイによる福音書の19章にはこの人は青年であったと、そういうふうに記されています。一方、ルカによる福音書の18章を見ますと、この人は金持ちの議員であったと、そう言われておりまして、そこからするとあまり若くはなかったというような印象を受けます。私たちが今日聞いているマルコによる福音書では、この人物について若かったとも、ある程度の年配だったとも言われないで、ただこの人がシエスのもとに駆け寄りひざまずいた、その姿だけを伝えています。で、そうすることでこの人物の問いというのが決して上げ足取りを狙ったり、シエスを罠にはめてやろうという悪意から出たものではなくて、誠に真摯な思いで問う、そういう問いであったことを表しています。この人は真心から自分が長年にわたって抱えてきている疑問と悩みをシエスに申し上げて答えをいただきたい、そう願っているのです。 で、この人は尋ねます。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすれば良いでしょうか。で、ここに出てくる永遠の命という言葉は、今日の私たちにあまり聞き覚えのない言葉かもしれないと思います。地上の命には当たり前のことですが、限りがあります。私たちは生まれたらいつまでも際限なく生き続けるわけではありません。永遠の命、そう聞かされますと、本来限りあるはずの命がいつまでも続くかのように感じられて、つい戸惑いを感じてしまいます。しかしこの人物は不老不死を願って主イエスにこのようなことを尋ねたわけではありません。永遠の命というのはもともとは旧約聖書のダニエル書の中に出てくる言葉です。で、そこでは神様が最後の審判をなさるときに、一度死んだ者たちがみんなよみがえらされ、そして一人一人が生きた生涯全体が神様によって吟味される、で、そういう中に永遠の命、永遠の生命という言葉が出てくるのです。旧約聖書のダニエル書12章の2節をお聞きします。旧約聖書の1401ページです。旧約聖書1401ページ、上の段の終わりに近いところですが、ダニエル書の12章2節をお読みします。多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。で、ここに述べられているのは神様が最後の審判をなさる時の情景です。その審判を受けるために、ひとたび死んで塵の中に隠れている者たちも一旦みんな復活をさせられると、ここに言われています。そして神様に喜ばれる生き方をした人々は永遠の生命、永遠の命を受け継ぐものとなり、逆に神様抜きで生き、神様を無視してきた人は永久に神のないものとして救いのない中に放置をされていくことになる。そういうふうに語られています。これが永遠の命に預かるということであるならば、主イエスの前に現れた人が永遠の命を受け継ぐには何をやったらいいだろうかという問いは、別に言えば神様の前に自分はどう生きることが喜ばれるのだろうか、そう尋ねたということになります。で、この人物は最初に申し上げましたが、極めて真剣にシエスの言葉を聞きたいと願ってイエス様の前にひざまずきました。ところが、この人に対するシエスの返事、最初の返事は随分つっけんどんなものでした。18節にこう言われます。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。で、シエスはこの時、この人物が真剣に尋ねたいと思って問うた言葉にお答えになる前に、この人が問いに先立ってシエスに呼びかけたその呼びかけの言葉を問題になさいます。まるで本筋の話に入る前にふと差し挟んだ一言を聞きとがめて話の腰を折っておられるような、そんなおっしゃり方をなさいます。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。そうおっしゃるんです。 シエスは一体何を聞きとがめられたのでしょうか。でシエスは実は明らかにこの人を気遣ってこの時言葉をかけておられます。でそのことは後のところでシエスがこの人をじっと見つめて慈しんでおられる様子からもわかります。しかしこの人物の言葉の一体どこがシエスの気にかかったんでしょうか。でそれはシエスご自身の言葉からわかるんです。なぜ私を良いというのかという言葉です。この人物はどうしてシエスに向かって良い先生ってそう呼びかけたんでしょうか。もしかするとあまり深い意味や思いはなくて、ただ丁寧に言葉を選んで喋ったつもりだったかもしれません。しかしです、良い先生という呼びかけにはある種の評価がそこに込められているということは確かです。でもしも誰かのことをことさらに良い先生と呼ぶのであれば、その反対側にはあまり良くない先生とか、あるいは悪い教師たちというのがいるはずです。で実はその際の良いとか良くないとか悪いという評価を下すその主体は一体誰なのか、どなたのなのかということをシエスは気になさっておられるんです。ですなわち今の場合で申しますと、この人物がシエスに向かって良い先生と呼びかけたその良いっていうのは、あくまでもこの人自身がシエスのことをそう思って良いというふうに言ってるわけです。しかしです、人間の評価あるいは人間の判断というものは些細なことですぐ変わってしまうようなところがあります。良い先生そう呼びかけて話しかけたこの人物だって、何かシエスが気に入らないことをなさったらすぐ簡単にシエスのことを悪い教師だって言うかもしれないんです。でそれはシエスの側が善から悪に変わったからというのじゃなくて、人間の側が気まぐれで移り気な自分の判断が評価の基準になっているからです。でこれの最も分かりやすい例というのは、シエスがこの先エルサレムまで進んでいかれて、エルサレムにお入りになった時に群衆がホサナと言ってイエス様を自分たちの救い主救世主であるかのように出迎えたわけですが、しかしそれにもかかわらずわずか数日で十字架につけろというふうに同じ人たちが叫んでしまう、そんなふうな定まりのない落ち着きのなさが私たち人間にはあるのです。シエスはこの人物が良い先生と呼びかけた言葉を聞いて、この人としては好意的にシエスのことを迎えているつもりでいるということを理解なさいました。しかしその人、この人が言っている本当に良いというのは実はどういうことなのか。それは本当の正しさ、本当の良さというのは神様から与えられるものでしかないということをシエスはここで伝えようとなさっているんです。この人物はシエスと議論する中で神様に喜ばれる正しいあり方を得られるのではないか、永遠の命を神様からいただけるような正しいあり方をシエスとの議論の中で見出せるのではないかと思っていたのですけれど、シエスご自身は自分とこの人物の間の議論ではなくて神様に思いを上げなければ神様に喜ばれるそういうあり方はできないのだ、でそう考えになってこの人の思いをイエス様に向かわせるのではなくて神様に向かわせようとなさるんです。そしておっしゃるのが19節の言葉です。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。イエスが思いを向かわせようとしているのは十戒の2枚目の板に書かれている人間同士の 交わりについて教えている事柄です。つまり神様に喜んでいただける、永遠の命を神様からいただけるような、そういう正しい生き方をしたいのなら、神様の御言葉である実戒に聞き従って生活するのがよろしかろう。主イエスはそうおっしゃったんです。神様に喜ばれる、御心にかなう生活を願うなら、御言葉に聞き従って生きたらいい。主イエスは誠に最もなことをおっしゃっておられます。するとこの人物答えるんです。20節です。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の頃から、子供の時から守ってきましたと言った。これ言い逃れや責任逃れで言っている言葉ではありません。この人は本当に純真に旧約聖書の言葉を自分は守ろうと思ってきたし、そして自分では守れているというつもりでこう返事をしているんです。でしかしこんなふうにです、自信たっぷりに自分は神様の御言葉に従うことができている、でそういう人に対しては、これを聞く皆さんの中にはきっとさまざまな感想を抱くということがおありだろうと思います。中にはこういう答えが出てくること自体、実戒に込められている深い意味を理解していなくて、したがってこの人は本気になって実戒を守ろうとはしてこなかった現れだ、そんなふうに厳しい目を向ける方だっていらっしゃるかもしれません。ところがシュエスはこの人に対して厳しい目を向けたんではないのです。この人を慈しまれました。確かにこの人物が自分自身のありようを分かっていない、そう言ってしまえばそれはその通りだと思います。しかしシュエスはこの人物のためにも十字架にかかってくださるのです。それはこの人物だけではありません。ここにいる私たち一人一人のためにも主イエスは十字架にかかってくださいます。そして自らが十字架にかかってくださる方として私たちについてきなさいって招いてくださるんです。主イエスはこの人物にも従ってくるように招きの言葉をかけてくださいます。21節のところです。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。言って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。シエスは、私があなたと一緒に生きてあげるから、私についてらっしゃい、そうおっしゃるんです。しかしその前にいろいろおっしゃっている。このシエスの厳しい要求に、しばしば私たちはそちらの方に気を取られてしまいます。腰を抜かすほどびっくりすると言ってもいいかもしれません。持っているものを売り払いなさいというのは、余っているものを処分しなさいというのではないのです。持ち物すべてを手放して貧しい人々に分けてあげた後、あなたは誠に貧しい者の一人となってシエスに従え、そういうふうにシエスはおっしゃってるんです。しかしどうしてシエスはこんなにも厳しい要求をなさるんでしょうか。弟子たちもここに語られた要求の厳しさに気がついて驚くんです。そして26節のところで、それでは誰が救われるのだろうかと口々に語ります。しかしです、実際に持ち物を処分するかどうかというのはさておくとしても、シエスに従っていくというのはおそらくそういうことなんです。少し前のところでシエスがこれからご自分が受ける 十字架の受難と復活のことを弟子たちに最初に教えられたとき、主イエスはこんなふうにおっしゃっていました。マルコによる福音書8章の34節です。77ページです。77ページの下の段の左の方ですが、マルコによる福音書8章34節。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。主イエスに従って弟子となって生きていくということは、財産どころか自分自身も主のしもべとなって生きていくということです。自分自身の地上の富、豊かさの中に安住して、持っている余分な余り物の中から幾分かを捧げお付き合いするというのは、実は本当に自分を捧げ従っている姿とは違います。主イエスを信じ自分自身を捧げて従おうとするとき、そのところで私たちは自分が本当にイエス様のようには自分を捧げきれないのだということを思わずにはいられなくなります。主イエスが神様に従って十字架に向かっていかれる、そんなふうにはこの私はとても従うことができないし、また愛の面でも誠に乏しいものしか持ってないということをまざまざと示されるということになります。主イエスキリストに本気で従おうとする人は、自分がいかに従うことが苦手であって、そして自分がいかに愛に乏しいものかということを思い知るようになるんです。この私は神様の御言葉に従ってなすべきことを行うことはすべて行ってきました。子供の頃からすべてそれをやっております。そんなふうに嘘吹くことが到底できない自分というものに、主イエスに従う人は出会わされます。それはどうしてか。主イエスご自身が本当にすべてを神様に信頼して委ね、そして神様に仕える生涯をたどっておられるからです。最後は十字架にさえおかかりになる、その主イエスが弟子の前を歩んでいかれる。弟子たちはその主イエスの光に照らされるんです。そしていかに自分が従いたいとは思うけれども、本当には従えないところがある、そのことに思い当たるようになるんです。私たちは普段自分が思っている以上に神様に従わず、神様の御心よりも自分の思いを先立たせ、例えて言えばまるで金の子牛が自分たちを導く神であるかのような歩みをしている。イスラエルの民がそうやって神様に信頼するところから離れてしまったように、私たちも自分の願い、自分の思いを先立たせて歩んでしまうことがあるということをはっきり示されるようになるんです。幼い時から神様の求めをすべて行ってきましたと、そう純真に思い込んでいるこの人に対して、主イエスは十字架へと向かっていかれるご自身の傍らにこの人を立たせようとなさったんです。主イエスの十字架のもとに立たされ、十字架の光に照らされるときに、私たちは自分自身の破れ、そして自分自身の固くなさというものをまざまざと示されます。自分がどんなに身勝手で自己中心的であるか、どんなに愛に乏しく、また神様に信頼して忍耐し待ち望むことが苦手なものであるかということを示されます。しかし主イエスの十字架の光に照らされる人は、そういう自分の弱さ、自分の惨めさを照らされると同時に、しかしこの私のために主イエスが十字架に向かっていってくださった、主イエスが十字架に私たちの身代わりとなってかかってくださって、この私の罪をあがない、罪を清算してくださっている ということを教えられるんです。そして主イエスが私たちに、あなたの罪はこの十字架によって、この苦しみと死で清算がついているのだから、あなたはもう一度ここから歩み出していいのだと、そう呼びかけられていることを知るようにされます。そうやって私たちは御国の民の一人とされ、永遠の命を受け継ぐ者たちとされていくんです。主イエスがどうしてこの人をご自分の傍らに立たせようとなさったのか、なぜ私に従ってきなさいとおっしゃったのか、それはまさしくこの人が永遠の命を受け継ぐ者になりたいのです、そう願っているからです。本当にあなたがそう願うのだったら、私があなたを照らしてあげよう、あなたのために十字架にかかっているそのことを知らせてあげよう、そしてあなたはいつもその十字架の光のもとで自分を確認しながら、もう一度ここから歩んでいい、そういうものであることを知るものとなるだろう。主イエスはそうお考えになってこの人についてくるようにおっしゃいました。そしてそうであっただけに、この人が主を信じて自分の持っているもの一切を手放す代わりに、もともと自分がより頼んでいた、自分が持っていた豊かな地上の富の方を選んでしまったことを悲しまれたんです。ここでは豊かな財産を持っていたので、この人物が悲しみながら立ち去ったと、そう言われています。しかし実はこの人物が悲しんだのと同じくらい、主イエスの方もこの純真な人が神様への信頼を持って生きる代わりに、自分自身の富と豊かさにより頼んで生きようとする、その道を選んだことを残念に思っておられるんです。そして弟子たちを見回しながらおっしゃいます。23節です。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。主イエスは一般論としてこれを言っているのではなくて、本当に残念な思いでこの言葉を語っておられます。財産、地上の富というものは普通は私たちの人生を確かにしてくれるものだ、また私たちの人生を豊かにしてくれるものだと考えられています。しかし地上の財産、地上の富というのはあくまでも地上のものでしかないんです。神様に喜ばれる人生、神様に信頼し、また神様に支えられて生きる、その生活というのはお金で買うことができないものです。どんなにお金をちらつかせても、それで神様が人間になびいたり近寄ったりはなさらないからです。そして主イエスはこの時大変有名な言葉をおっしゃいました。25節です。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。びっくりするような言葉で、一度聞いたら忘れない印象的な言葉ですが、針の穴っていうのは縫い針についている小さな穴のことではないと言われています。当時の家々の門扉に設けられていたくぐり戸が針の穴というふうに呼ばれてたんだそうです。しかし全ての家に立派な門扉があるわけじゃありません。門構えのある家というのは裕福な家に限られています。しかしそういう門構えのある家には、出入りの際にです、重い門扉を毎回毎回開けたり閉めたりするのは大変だったので、門扉の中に小さな切り込みが入ってて、そこに通用口と申しますか、人間が通るだけのそういう大きさの、穴が開いてたんだそうです。そしてそれが針の穴と呼ばれたそうです。でもちろん人間は通れても、ラクダのような大きな動物は通れません。それに似てこの豊かな人の富がもう少し小さかったら、この人が自分の富の力により頼もうとしないで神様に信頼して生きることができたのに、主イエスはそう言って嘆いておられるんです。しかし弟子たちはこの言葉を聞いて驚きます。弟子たちが驚いたということは、 弟子たちの中にも実は地上の富や、豊かさへの期待や執着があったことを表しています。でもおそらくそれは弟子たちだけではないんです。ここにいる私たちだってやっぱり最低限の富や豊かさは必要だ、そういう思いをみんな持ってるんじゃないでしょうか。弟子たちの驚きというのはある意味では誰にでも当てはまる普遍的な驚きです。この世の富に全く惹かれず、ただシエスだけに従っていれば大丈夫だ、そんなふうにはなかなか達観することができないんです。ですから実は今日の記事というのは、聞いていくうちに私たちは自分のことを考えてふと不安になるような、そういう箇所かもしれないと思います。シエスはここに現れた大変豊かだった人物にも、そしてまた今日この聖書の話を聞いている私たちにもおっしゃるんです。あなたは地上の富や豊かさの中に安住するのではなくて、そこから離れて私に従うのだ。あなたは神様の慈しみと憐れみを信じて生きる生活へと一歩踏み出しなさい。私があなたと一緒に歩いて、あなたの一生を照らしてあげよう。そういうふうにおっしゃるんです。地上のことばかり気を見かけて心を乱すのではなくて、神様に従って、神様の保護のもとにあることを信じていつも歩くものになりなさい。そうイエスは招かれます。神様の恵みの支配が今やってきている。神の国がここに来ている。あなたはそのことを信じて、今からは生き方を変えて、神様に信頼して、神様の慈しみに励まされながら生きる。そういう人になりなさい。主イエスはそういうふうに一人一人に呼びかけておられます。しかしそういう呼びかけを聞くときに、果たして私たちはそれに応えることができるんでしょうか。私たちはこの呼びかけに従っていくことができるんでしょうか。ただ一瞬だけそれこそ清水の舞台から飛び降りるような覚悟を決めて、私は神様だけに信頼すると口で言ってみることはできるかもしれません。あるいは一瞬だけそういうつもりになることはできるかもしれません。しかしそれは果たして一瞬そうなる以上につながるんでしょうか。私たちは自分のありようというのを生涯にわたって神様に従っていくなんていうふうに続けていくことができるんでしょうか。シエスに従って生きていくということが私たちにできるんでしょうか。主イエスはおっしゃるんです。人間にできることではないが、神にはできる。神には何でもできるからだ。そしてまさにこの言葉通りに弟子たちを持ち運び、私たちも持ち運んでくださる、そういうイエス様がいつも私たちと共におられるんじゃないでしょうか。イエス様が私たちと共に歩んでくださり、私たちを保護し支えてくださるからこそ、私たちは信仰を与えられたものとして今日までの生活を生きることが許されているのではないでしょうか。今日はこの後高齢者の祝福式と聖教者の記念式を執り行います。長い年月の間、私たちの信仰を励まして神様の民として持ち運んでくださっている、そのことを感謝し、そしてまた世を終えた方についてもその生涯を通して神様が持ち運んでくださったことを覚えて感謝の祈りを捧げます。神様への献身とか、あるいは禁欲とか断念という点から見たら、まことに心もとない私たちを主イエスが共に歩んであげようとおっしゃって、私についていらっしゃい、その招きの言葉が私たちにも語りかけられているんです。主イエスキリストという方を通して私たちを励まし、信仰を持って生きるように招いてくださる神様がいらっしゃいます。その神様の不思議な御業に感謝しつつ、与えられている今日の生活の中で感謝を精一杯に表しながら歩む幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。 御在天の父なる神様、主イエスのもとに何をしたら神に喜ばれる幸いなものとなれるだろうか、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるだろうか、そのように尋ねてやってきた人に対して、主イエスはこの人を慈しんでご覧になり、私に従いなさい、そう招いてくださいました。この人物はしかし主に従うよりも自分が持っているたくさんのものの中に安住することを願い、主イエスから去っていきました。私たちはこの人物を聖書から聞かされるときに、私たち自身の中にも、また今あなたが私たちに所有することを許してくださり、私たちを守るようにたくさん与えてくださっているものの中に埋もれて、あなたに信頼しイエス様に従うことを忘れてしまいそうになる自分を見出します。主イエスが絶えず私に従ってきなさい、神様の慈しみをあなたに知らせよう、あなたはその慈しみをもって隣人に仕え、また喜びを与えられ、みんなで共に生きるものとなるのだ、そのように絶えず招いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが一人一人命を与えられ持ち運ばれているものとして、あなたが常に慈しみを与え私たちを生きるように招いてくださっていることを覚え、愛に仕えるそのような生活を過ごすものとさせてくださいますようにお願いいたします。人間にはそのように完全に愛を行って生きることはできませんけれども、しかしあなたは神にはできるとおっしゃってくださり、実際に乏しく貧しい私たちを支え励まし慰め勇気を与えてくださり、ここまでの信仰生活を歩ませてくださっていることを感謝いたします。ここまであなたが導いて持ち運んでくださっていますように、私たちが今日あなたの慈しみを喜び感謝を持って、ここからもう一度それぞれの生活へと向かっていくことができますように、そしてどうか与えられている生活の中で出会わされる隣人や兄弟姉妹たちに、あなたの愛のお裾分けをして過ごしていくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。